通常の楽器と。
でも僕には絶対音感ないんです。
そんなことないですよ。
ないんですよ。
いやないんですよ。
また絶対音感っていうのはまた特殊なんですよ。
特殊能力の一つですよね。
そうなん
ですよ。
いやでもそれどうなんですか、特殊能力になるんですかね。
特殊能力です。
いやせっかくなんで今の音氷の ね焼酎の音だったので、ぜひバジュンさん、
はい、ありがとうございます。
そうだ、もう今日先に飲みながらやりましょう。
特殊能力を開花していただいて、
すごいですね。飲みながらできるなんてなんて贅沢な番組なんですか。
もう紹介してください、
西原翔海さんの、はい、夢の一撃という。
夢の一撃いいですね。
そうなんです。
芋焼酎を。
じゃあ始めまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕にはそのお茶をください。僕はいつもこの下堂園さんの千両というお茶を飲んでますけれども、はいはい、今日お土産にぜひ持って帰ってください。
なんか
そうなんですよ、
すごい竜宮城に来たみたいなもてなしですね。素敵
ですね。
お土産まで。
ありがとうございます。おつまみとかいります？
いらないです、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
本当ですか？
はい。
まあおつまみも持ってきてください。話が弾むじゃないですか。
お願いします。いや
そうなんですね、3歳でピアノを始めるって。3歳は早いですね。
まあ、あの親がいわゆる水商売というかをやってたんですね、あの福岡の中洲っていうところで、多分その親はコンプレックスがあったんじゃないですかね。こう自分の子供にはそういう、こう水商売的なこうだったな環境で育ってきてるけど、ちょっとそういう、こうお嬢様お坊ちゃまがやるようなことをやらせたいみたいな、それでやっぱり自分たちとは違う子供に育てたいみたいな感覚があったのかもしれないなって今思えば。
なるほど。でも3歳で始めてずっとピアノオンリーで来たんですか？
いやそんなことないです。あの、ピアノってやっぱりあの修行みたいなものなので、途中でやっぱ飽きてくるんですよ、男だし、だから習ってはやめ、やめたけどやっぱもう一回やりたくなって戻りみたいな繰り返しがずっと来て高校生ぐらいまで。
じゃ中学とか小学校でもやりたりやめたり、はい、中学校入ってなんか他に部活やったりとか
もしれない？やったり、あとバイクとか高校になってバイク乗ってみたいと思って、そっちの方に明け暮れて、でもやっぱピアノ習いたいからそういうバイクでピアノ習いに行ったりとか。
なるほど。あのやんちゃな時代が終わりましたね。
ありましたね。
なかなか
福岡ですから ね
盗んだバイクで。
そう、そのノリです
ね。
はい、
福岡ですもんね。違うか、
福岡じゃないけど尾崎さん福岡じゃないですよ、ね、
違います、うん。
そうなんだ。だから福岡っていうと、ね、やんちゃっていうとかなりやんちゃですからね。
あのビーバップの世界ですからね。
そうですよね。
あのビーバップって福岡の高校が確か、
あ、そうなんですか、
モデルです、舞台確か。
じゃあもう生粋の。
ちなみに短乱派ですか長乱派ですか？
僕短乱派でしたね。
あのどのぐらい短いやつでした？
あの、まあ、普通にこう短くて、僕の特徴は、あの竜と虎、この内側の刺繍がでした、ね。
マックスラガーですか？
そうですそうです。
ジョニー系ですか？はい、
よくご存知、やってました？
いやもう履いてましたよ。
ああ、じゃあ短乱派ですか？
僕は短乱派でした。
あ、一緒ですね。
そうなんです。
男性の皆さんって共通してるんですか、その話題は？
いやいや、だからね、はい、そういう、
まあ、それがやっぱりおしゃれ
っていう
時代だから、
だから私服じゃなくて制服でおしゃれができるっていう、いい時代。
ちょっと長めの、 あの財布とか入れちゃってね。
そうです。 あと胸ポケットにこう串を入れて、ちょっと串が見える感じ。
そうそうそうそう。あ、やった。串で、そうそうそう。
串何するんですか？
ここの、俺はリーゼントじゃなかったけど、
こうやってね、
こうやって、こうやってラジオで、
ラジオで、あ、すいません。
そうそう。でも 俺はほら、付属中だったから、しょっちゅう募集されてました。
本当ですか？
募集されて燃やされたりするんです。
でもギャップが激しいですよね、そう考えたら、そういうちょっとなんていうんですか、やんちゃな部分もありつつ、でもピアノ弾けるんですっていう。
いやだから逆にそのゾンビさんとかは今、あのやってらっしゃるサウンドと、その思春期の時のその感じがこう一直線じゃないですか、ある意味そのジャズだし。でも僕はほらどっちかって言ったらそういうことを経てきてるのに、今美穂さんが言ってくれたみたいにちょっと真逆でしょ。
あ、でも どうなんでしょう、その中世に行ったらクラシックを聴くことがバリバリやんちゃなことだったかもしれない
か。確かなるほどね。
なんかこう、はい、今で言うなんか、じゃあワーグナーはスリップノットみたいな存在だったかもしれないし、
ね、なるほど。
じゃあ一概には言えないってことですか。
そっか、そうそう、今の常識が必ずしも過去の常識じゃないってことですね、うん、
でも今今だからね。
まあまあまあまあ、まあ、
ギャップがね。確かに。あ、だからバイクで走りながらもクラシック聴いてたんですか、はい、
うん、クラシックとか、あの、まあ、そのさっきキーワードで坂本さんとかの、あのバンドの YMO とか、
はい、YMO とか、
ああいうのを聴いてましたね。あ、
そうなんですね。
いわゆるテクノっていうか、いわゆるシンサイザーが出だしてたんで、そのシンサイザーイコールそのキーボードの、あのものが新しくて、その男の子ってほら新しいものに飛びつくでしょ。
そうですね。
でそのキーボードとか電子音っていうものの出会いが、クラシックっていう退屈なものからすごいなんかこう興味とか面白さとかをこうなんていうの、触発させてくれるものだったっていう。
え、周りのやんちゃな子たちは聞いてました、 YMO とかって。
聞いてましたよ。
あ、そうなんですね。
聞いてました、聞いてました。その別に YMO に限らず、それこそアイドルであったりとかも含めて、まあ、やんちゃな人だからこそ結構いろんなものに好奇心なかったですか。
いやいや、やんちゃな、僕らの時代はそのやんちゃな人はもうメタルかヒップホップみたいな。
あ、メタルかヒップホップね、分かりやすいですね。
そうなんですよ、メタルかヒップホップなんですよ。僕はメタル聴きながらマイルス・デイビス聴きながら、
かっこいいですね。
そうなんです、
メタルのね。
そうなんですよ、
はい。え、マイルスいくつで聴いてたってことですか。
僕はもう生まれた時からマイルス聴いてます。
え、
親父がすごいマイルスフリークだったんで。
うわ、すごいいい環境ですね。それ
そうなんですよ、
どちらも堪能されて。
だからマイルス聴いた後にナパームです聴いたりして、
は
い、
うわー、それはすごいですね。
それこそ DNA とか、リンゼとか、そう、
刺激的ですか。
刺激的ですね。いや、すわ、すごいいい、いい環境っていうか、なんかすごい恵まれた環境で
ね。えでも同級生でなかなかマイルス・デイビス分かる人いなかったですからね。
まあそうですよね。
そんな中、坂本龍一さんと、はい、あの実際聞いてた坂本龍一さんとお会いすることになるわけですよね、
はい、まあはい、後に、はい、
後に、はい。